おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
江戸時代のもうやや後期になりますけどもね、時代をザクザクと語っておりますが、司馬さんの菜の花の沖から気に入ったところを抜き焼きしながら、この菜の花の沖の中で司馬さんは日本というこの国を東アジアの中で相当変わっている国だということで説明してくれます。
はい。
ね、その東アジアの中で商品流通経済、これがこう煮えたぎってくる、煮えたぎるという表現が私好きなんですけども、うん、こういう国っていうのが東アジアでは珍しかった、
はい、
中国も眠ったままなんですな、商品経済は、うん、それからこの頃の朝鮮半島、李氏朝鮮という国がありまして、李氏朝鮮と徳川が治める日の本日本っていうのは異質の世界なんですな、
はい。
これ何かというと、この頃からね、日本の周辺ではね、海難遭難事故が多発するんですよ、うん、風で持っていかれちゃって、ロシアまで行っちゃって、
はい、
その後サンクトペテルスブルクまで引っ張っていかれたっていうような人が出てきたりするわけ、
はい、
それから後々でありますが、嵐に持っていかれて沖ノ鳥島から捕鯨船に救われてアメリカまで渡っちゃったっていうような人たちが、もうね、江戸のこの後期あたりはいっぱい日本で起こってるんです。で、驚く中で韓国ではこの種の海難事故がほとんどない、ゼロに近い。なぜか、これを司馬さんが私どもに教えてくれます。第2巻目の268ページ。その理由は、朝鮮も同じく鎖国していながら、世界史上極めて特殊な例であるが、貨幣というものを作らず、それを否定し、従って商品経済をゼロの状態に置いた。このため、船といえば、漁をする船のほか、わずかに艦船、政府のための船しかなく、商船、商売をやるという船が存在しなかった。漂流しようにも、李氏朝鮮には漂流すべき船がなかったのである。
船が出てないってことですね。
それと、
は
あ、向こうの方はびっくりなさる、我々の方は逆にまたびっくりするんですが、李氏朝鮮、かなさん、お金がないんです。
え、
物々交換なんです。
ほう。
朝鮮通信使の方は日本のお金を見てものすごく軽蔑なさるんですね。あんなもののために汗水を流して、日本人ってね、野蛮だから働いているという。なんかやっぱり、朝鮮の方ってのは、もう、日本のことを軽蔑なさってね。
うん、
まあ、それが李氏朝鮮、朝鮮半島の人々と日本の違いで、うん、日本は懸命にここに湧き立つような商品流通経済。
はい、
なんかドキドキしないか、はい、おこれドキドキするんだよな。
ドキドキしすぎなんですよ、
哲也さ
ん。
なんかたまんなく俺好きなんだな。こう、司馬さんで言うと、この商品流通経済を沸騰させていく。沸騰かとかっていうと、黒猫大和の宅急便なんかがもう昔からさ、バンバン走り回って、飛脚のマークとかが、もう江戸時代から走り回ってると思う。いいじゃん、
なんか。なんかもう生き生き感はありますよね。
そうなの
よ、
俺好きなのよ。
それはわかります。
これまたね、本当に面白いんだけど、このなんで日本はこんなことになったかっていうと、徳川なんです。徳川っていうのは経済政策持ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。家康ってのは頭天下取るのはたけたかもしれないけど、経済政策に全くビジョンがないんですよ。それで何をしたかというと、商品流通経済、経済においては豊臣時代を残したんです。
はい。
これが徳川が滅ぶ原因になるんですよ。面白いですね、皆さん。これは織田信長からの路線ですけども、経済は豊臣時代を残したの。油断して、小判とかあるでしょ、
はい、
あれも徳川は自分で発明したんじゃないんだ。あれは甲斐の武田を真似したのよ、
は
あ、だから徳川時代の小判を操った経済人は全部甲斐の武田から雇ったの。江戸に銀座を作ったのも、元締めは武田の生き残りの家臣がいたんで、だから面倒くさいことは全部昔のまんまにしといたの。ところが、これが徳川が滅びる原因となって、侍たちよりも 町人たちの方が元気が良くなる。その元気の大元が流通なんですよ。
はい、
何をしたかというと、徳川のまんまだから日本中で商品が生まれるでしょ、
はい、
一回全部大阪に集めたんです。
はあ、
大阪が値段を決めたんです。
うん、
で決めた値段でもう一回全国に送り届けたわけですよ。だから大阪は煮えたぎるような流通形態の中心になった。これ分かりにくかったら、山形で採れた紅花は一切加工してはいけないの。紅花として大阪に送るの、
はい、
そこで加工されて原料が京都に送られて女の人の口紅になる。その口紅を山形の人は買わなきゃいけない。こういうことでものすごい勢いで物流が動く。物流が動くと、かなさん、人間の頭って良くなるんです。この辺経済たどりましょう。これ次また明日のまな板の上で。